Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日はクルーズ船で暮らすという、そんなトピックでしたよね。これに対して、シグナルプロジェクトのメンバーの皆さん、コメントを寄せていただきました。ごっちゃん、これまでの様々なニュースを振り返って、技術開発と商業化の発達が私たちのワークライフバランスの多様化を進め、新しい世界の地平線を広げてくれる。最初は一部の富裕層向けかもしれませんが、いずれは私たちにも手が届く世界へ連れて行ってくれると期待しています。そうですね、船の上で隣を見たらごっちゃんがいるかもしれません。ありがとうございます。サルソウルさん、気候変動によって沿岸部の生活が不安定になる中、私たちの住まいは固定されたものから移動できるものへと変わっていく必要があると感じました。
はい。
M さん、世界を旅しながら気ままに仕事ができるなんて最高ですね。10万ドルで15年間住めて世界中に行けるなら、ワンルームマンションを買うより割安でお得かもしれません。 M さん、もしかしたら考えていますか。ありがとうございます。クーさん、港から観光地まで行くこともできそうで楽しそうですが、10万ドルの初期費用に加え、リモートワークなどの自由裁量がないとちょっと難しそうですね、というコメント、ありがとうございます。雨の千晴さん、人類は歴史のほとんどを移動しながら過ごしてきた。安住したのはせいぜい1万年前なので、私たちには旅をしたい、知らない土地に行きたいという DNA が備わっているのかもしれませんね。都内のマンション価格が高騰している今、このアイデアはとても魅力的に感じてしまいます。まさか雨の千晴さんも考えていらっしゃいますか。続いてオレンジさん、動くホテルの利用券とサービス付きで世界各地を回ってくれるなら、かなりコスパは良いと思います。これが本当に家になるかどうか、観光も落ち着く2週目以降の住人の方々の意識がどう変化するかにかかっているかもしれませんね。もしかしたらオレンジさんまで。
のぼたさん、言ってゆったりとしたスペースで生活できるクルーズには憧れますが、一歩進んで船を家として購入するという発想は、私たち日本人にはなかなか思いつかないものでしょう。残りの人生の目標の一つになり得るような大きなインスピレーションを与えてくれる記事でした。ありがとうございます。JT さん、このライフスタイルの魅力は安定した人間関係と、
そうですね、外の世界からの刺激によるリフレッシュが共存している点だと思います。住民同士の距離が近すぎるため、家族のようなお祝い事を楽しむ一方で、プライバシーの確保がちょっと難しいかな。それが鍵になると思いました。皆さん、コメントいつもありがとうございます。さて、今日のトピックですが、
As Earth heats up, we may move down.
アップとダウンが対比されてるね。地球がヒートアップしたら、僕たちは may move down、 下に移動するかもしれないっていうこと？どういうことなんだろう。
As Earth heats up, we may move down。
そうですね、ちょっと意外なタイトルですね。宇宙に行くんじゃなくて地球の内部へ向かう未来ということでしょうか。早速本文見ていきましょう。
Science fiction has taught us to imagine humanity's future among the stars。
Science fictionSF の作品には taught us to imagine、 私たちに教えてくれた、想像することを。 imagine 何なのか、何を想像することを。
Science fiction has taught us to imagine humanity's future among the stars。
人類の未来が宇宙にある姿、これを想像することを我々に SF は教えてくれました。
まあそうよね。
まあ実際大富豪たちも
Billionaires dream of colonies on Mars while space agencies continue planning missions to the moon。
ビリオネアたちも火星にコロニー、植民地を作るという夢を見る一方で、
while billionaires dream of colonies on Mars while
space agency、 宇宙機関も
while space agencies continue planning missions to the moon、
planning mission to the moon、 月へのミッション計画を続けていますよね。
このポッドキャストでも見てきたわね。
そうですね。
Those ambitions may one day prove essential.
まあこうした彼らのアンビション、野望とか構想は may one day prove essential. One day、 いつの日か証明される、 essential、 不可欠であるということが証明されるかもしれない。
Those ambitions may one day prove essential if Earth ever becomes truly uninhabitable.
If 以下ですね、こうなったら、どうなったら。
If Earth ever becomes truly uninhabitable.
地球がいつの日か本当に人間の住めない場所になれば。uninhabitable, inhabit, 住む、inhabitable, 住むことができる。でも、
UN、案がついてますから、uninhabitable、住むことができない、杏仁豆腐ではありません。
uninhabitable。Those ambitions may one day prove essential if Earth ever becomes truly uninhabitable.
でも本当に地球に住めなくなったら、火星に住むしかなくなっちゃうかもしれないね。
But in terms of adapting to the climate challenges of this century,The answer may be much closer to home.
In terms of 何々という点から、まあそうした観点から見ると、どんな観点? Adapting to the climate challenge of this century. この世紀、今世紀の climate challenge、気候問題に adapt、適応するということ、そういう意味では。
But in terms of adapting to the climate challenges of this century,The answer may be much closer to home.
その答えというのは、もっと much closer to home. 身近なところにあるかもしれない。Away じゃなくて。
つまり、地球を出なくてもいいってことかな。
Instead of fleeing the planet.
あ、やっぱりそうだ。Instead of fleeing the planet. Flee は F-L-E-E だよね。
その通りです。
このプラネットを逃げ出すのではなく、地球から逃げるんじゃなくてってことか。
Instead of fleeing the planet.Our most effective survival strategy may be to dig in.
え?一番エフェクティブなサバイバルストラテジーって最も効果的な戦略?それもサバイバル。生存戦略はもしかしたら maybe to be dig in. Dig は掘るだよね。地面を掘って中に入る。そっちに戦略があるかもしれないってこと?
そのようですね。
Instead of fleeing the planet, our most effective survival strategy may be to dig in.
人類が生き残るためには宇宙に逃げるよりも地球の地下に活用を見出した方が効果的かもしれないんだね。
では早速足元を掘ってみましょうか。
One reason is climate resilience.
一つの理由として climate resilience 気候に対する対応力、地下の空間が有効だと考えられる理由の一つに気候変動の影響を受けにくいということなんでしょうね。
One reason is climate resilience.
まあ今は至るところで気候変動に関するパネルなんかが開催されてますよね。
The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, warns that heat waves will become more frequent and intense as global temperatures continue to rise.
気候変動に関する政府間パネル。
The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC,
Intergovernmental Panel on Climate Change ですから、頭文字を取って IPCC。彼らは warn 警告を発しているんですね。
IPCC warns that heat waves will become more frequent and intense as global temperatures continue to rise.
Global temperature が continue to rise するにつれ as heat wave は熱波が more frequent 頻繁により頻繁にそして intense さらに激しくなると IPCC は警告を発しています。
The Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC warns that heat waves will become more frequent and intense as global temperatures continue to rise.
そうした中にあって、
underground spaces offer a natural sanctuary.
アンダーグラウンドのスペースは、オファー、提供してくれる、サンクチュアリー、安全に身を守ることができる場所だよね。
underground spaces offer a natural sanctuary.
They maintain. They は、underground space. 地下空間は、maintain. 保つ?
They maintain relatively stable temperatures year-round.
あ、そうか。Relatively stable. 比較的安定した温度を year-round. 一年を通じてずっと地下は温度を保ってくれるんだ。そんなに上がったり下がったりしないってことだね。
そういうことなんですね。
Underground spaces offer a natural sanctuary. They maintain relatively stable temperatures year-round.Largely insulated from surface extremes.
Insulated. この insulated from というのは何々から保護されている影響を受けにくいということです。Surface extreme. 地上の極端な気温。そうした影響を地下は受けにくい。
Largely insulated from surface extremes.
なんかこれって SF の世界ですかね。遠い未来の世界ですかね。
グレグさん、そうでもなさそうですよ。
This is not merely a futuristic concept.
本当ですね。Not merely a futuristic concept. Merely 時々出てきますよね。ただのとか単にっていうことですよね。これは単なる未来的な、futuristic な concept。考えじゃないっていうことですか。
その通りです。この考え方は未来的な構想ではなくて、むしろ都市はすでに
Cities are already moving underground to protect themselves from harsh environments.
都市はすでに地下へ移動してきている。まあ何のためにかというと、厳しい環境から自らを守るために。
そんな動きがあるの?
あるんでしょうかね。
This is not merely a futuristic concept. Cities are already moving underground to protect themselves from harsh environments.
こちらはフィンランドのヘルシンキですか?
Helsinki has a comprehensive underground plan featuring data centers, sports facilities, and emergency shelters carved into solid bedrock.
あら、ヘルシンキにはあのデータセンターとかスポーツファシリティ、スポーツ施設、あとは emergency shelter、緊急避難所、そうした総合的な地下計画があるのね。Comprehensive Underground Plan. この施設は硬い岩盤を掘って作られてるって言ってたわ。Carve. 掘る into solid bedrock. ベッドロック。硬い岩盤よね。
Carved into solid bedrock.
驚きですね。ヘルシンキでは地下を避難場所だけではなくてデータ管理とかスポーツができたり日常生活にも利用できるようなそんな計画が進められているみたいです。こちらにもあるんですかね。
Montreal's famous RESO network.
カナダはモントリオールのレッソーネットワークと言ってましたね。レッソーはモントリオールにある大規模な地下、屋内通路のネットワークです。
Montreal's famous RESO network connects more than 30 kilometers of indoor passageways, helping shield citizens from harsh weather.
なんと30キロメートルを超える屋内のインドアパッセージウェイ、屋内通路があるそうです。そして shield。これ守るということですね。Shield A from B。A を B から守る。シールド。シティズンを、市民を from harsh weather。厳しい天候から守るのにこの屋内通路は役立っているみたいです。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。今日のトピックもう少しディープダイブ。深掘りしてみましょうね。これ以外にどのような事実が今日の記事の中には埋め込まれているでしょうか。それを探しに掘りますよ。今日の記事はこちらになります。
As Earth heats up, we may move down. Science fiction has taught us to imagine humanity's future among the stars. Billionaires dream of colonies on Mars, while space agencies continue planning missions to the moon. Those ambitions may one day prove essential if Earth ever becomes truly uninhabitable.But in terms of adapting to the climate challenges of this century, the answer may be much closer to home. Instead of fleeing the planet, our most effective survival strategy may be to dig in. One reason is climate resilience. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, warns that heat waves will become more frequent and intense as global temperatures continue to rise. Underground spaces offer a natural sanctuary.They maintain relatively stable temperatures year-round, largely insulated from surface extremes. This is not merely a futuristic concept. Cities are already moving underground to protect themselves from harsh environments. Helsinki has a comprehensive underground plan featuring data centers, sports facilities, and emergency shelters carved into solid bedrock. Montreal's famous RESO network connects more than 30 kilometers of indoor passageways,helping shield citizens from harsh weather. Compared to colonizing Mars, the engineering and survival challenges are far more realistic. Mars has almost no breathable air, intense radiation, freezing temperatures, potentially toxic dust, and gravity only 38% that of Earth. Every building material, machine, and kilogram of food would have to be transported across space or produced using technologies that are still under development.Underground communities on Earth, by contrast, can rely on existing construction methods while staying connected to the planet's atmosphere, water, agricultural system, and gravity. Granted, underground life would create psychological and logistical hurdles. Limited sunlight can affect mental health, requiring advanced lighting systems. Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management,and rapid evacuation routes. The future may not involve entire cities moving beneath the surface. But as climate change makes the surface increasingly hostile, moving our infrastructure, and eventually our neighborhoods, underground may no longer seem like science fiction. Ironically, before humans learn to survive on another world, we may first have to learn how to inhabit our own from the inside out.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。いかがでしたでしょうか。皆さん結構地面を掘ることができましたか。後半も掘り続けましょう。 まずはこちらから。
Compared to colonizing Mars.
Compare to ですね。何々と比較すると。何と ?Colonizing Mars. Colonize. 居住地としての社会を作ることです。Colonize. 火星への入植と比べれば。
Compared to colonizing Mars, the engineering and survival challenges are far more realistic.
火星に移り住むことに比べれば、エンジニアリング、工学的、それからサバイバル、製造面、工学面と製造面のチャレンジ、課題は、are far more realistic、はるかに現実的、火星に行くことを思えば、地球の地下で暮らすための工学的な課題、生存上の課題ははるかにリアリスティックなんだ、ということですね。
Compared to colonizing Mars, the engineering and survival challenges are far more realistic.
まあ実際、Mars, 火星には
Mars has almost no breathable air, intense radiation
ほぼ breathable 呼吸できる空気がほとんどないそして intense radiation 強い放射線がある
Mars has almost no breathable air, intense radiation, freezing temperatures
凍ってしまうような低温寒い
freezing temperatures, potentially toxic dust
potentially toxic dust, toxic有害のポテンシャル、可能性のあるダスト、塵がある。
Potentially toxic dust and gravity only 38% that of Earth.
そして gravity、重力も地球のわずか 38%。結構火星も住みやすそう、いえ、住みにくそうですね。
Freezing temperatures, potentially toxic dust and gravity only 38% that of Earth.
まあそれ以外にも、もしも火星に住むとなったら、
Every building material, machine, and kilogram of food would have to be transported across space.
Every building material, 建築資材、それからマシーン、そうした大掛かりなものから1キログラムの食料、わずかばかりの食料に至るまで、would have to be transported, 運ぶ、across space, 宇宙を越えて、そうしたものを地球から火星に運ぶのか、それとも、or produced, 現地で生産するのか、
Every building material, machine, and kilogram of food would have to be transported across space or produced using technologies that are still under development.
Still under development. まだ開発中の技術。火星で生活するには必要なものを地球から運ぶのか、それとも完成していない技術を使って火星で作らなければならないということですね。さあ、火星の話はこのぐらいでいいでしょう。今日はアンダーグラウンドの話ですからね。
Underground communities on Earth, by contrast, can rely on existing construction methods.
Underground community. 地下のコミュニティは、by contrast, それとは対照的に、can rely on, 頼ることができる。rely on existing construction method. 既存の、今ある existing の construction, 建設方法を利用することができる。そして、地球の atmosphere, 大気や water, 水、アグリカルチャーシステム、農業システム、そして何といっても地球にはしっかり重力がありますから、グラビティ。そうしたものを保つことができる。
火星に比べてみりゃ、それは楽っていうものだよね。
はい。
Underground communities on Earth, by contrast, can rely on existing construction methods while staying connected to the planet's atmosphere, water, agricultural system, and gravity.
Granted. 確かに。
Granted.Underground life would create psychological and logistical hurdles.
地下での生活 underground life. これは psychological, 心理面、それから logistical, 生活運用面。そこにハードルがあります。障害を create, 生み出すかもしれない。
確かにそうね。ずっと地下にいたらお日様も見えないし、精神的にも参っちゃうかもしれないわね。
Underground life would create psychological and logistical hurdles. Limited sunlight can affect mental health.Requiring advanced lighting systems.
やはりそうね。Limited sunlight. 限られた日光。これが、メンタルヘルス。心の健康に、affect。影響を及ぼす可能性がある。そういう意味では、advanced lighting system。高度な照明システムが、require。必要になる。
Granted, underground life would create psychological and logistical hurdles. Limited sunlight can affect mental health, requiring advanced lighting systems.
そうなると、エンジニアたち、技術者たちは、さらに、
Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management, and rapid evacuation routes.
エンジニアたちは、must also perfect. Perfect は、形容詞の完璧なということではなく、動詞として使われていますね。must perfect. 完成度を高めるということです。large-scale ventilation. Ventilation. 換気です。large-scale ですから、大規模な換気システム。
Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management,
groundwater management, 地下水の管理,
and rapid evacuation routes.
Rapid, 迅速に evacuation, 避難する routes, 経路ですね。
Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management, and rapid evacuation routes.
Rapid, 迅速にevacuation 避難するための経路そうしたものを技術者たちは完成させなければなりません
Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management, and rapid evacuation routes
未来において The future
The future may not involve entire cities moving beneath the surface
未来は May not involve 何々を含まないかもしれない何を含まないのかというと Entire city 都市全体が
Entire cities moving beneath the surface
都市全体が Moving beneath the surface 地表の下に移動するとは限らない全ての都市が丸ごと地下に移るわけじゃないかもしれない
そうなの
But as climate change makes the surface increasingly hostile Moving our infrastructure and eventually our neighborhoods Underground may no longer seemLike science fiction.
Climate change. 気候変動によって The surface. 地表ですね。これが
Increasingly hostile.
この surface が Increasingly hostile. Hostile. 敵意を持ったという意味がありますね。それから生活環境などが適さない。厳しい。
Makes the surface increasingly hostile.
地上がますます住みにくい環境になるにつれて私たちのインフラストラクチャー、インフラを
Moving our infrastructure and eventually our neighborhoods underground may no longer seem like science fiction.
インフラ、そして eventually、最終的に私たちの neighborhoods、住宅地域をアンダーグラウンドに移すことももはや SF のように思えなくなるかもしれない。
Ironically, before humans learn to survive on another world,
Ironically, 皮肉なことに
Ironically, before humans learn to survive on another world,
人類が learn to survive, 生き延びる方法を another world, 別の世界で learn, 学ぶ前に
Ironically, before humans learn to survive on another world,We may first have to learn how to inhabit our own from the inside out.
皮肉なことに、人類が別の世界で生き延びる方法を学ぶ前に、私たちはまず、We may first have to learn. 学ばなければいけないかもしれない。それは、How to, いかに inhabit, 住む our own from the inside out. 地球の表面だけに住むのではなくて、地球の内側、inside。つまり、地下空間を利用して暮らす内側から、住む方法、それをまず学ばなければならないかもしれない。火星など、どこか別の世界で生き延びる方法を学ぶ前に、自分たちの惑星の内側に住む方法を学ばなければいけないかもしれない。
We may first have to learn how to inhabit our own from the inside out.
でも本当にそうね。もしも地球環境がさらに劣悪なものになって、でも、その時点で火星に住めるわけでもない。そうなると地球の内側に住む方法を人類はまずは学ばなければいけないということね。
Ironically, before humans learn to survive on another world, we may first have to learn how to inhabit our own from the inside out.
気候変動によって地上が厳しい環境になっていけば都市のインフラや住宅地を地下に移すという考えはもう SF ではなく現実的な選択肢になっていくかもしれませんね。今日の記事が伝えているのは、人類の未来は必ずしも空の上や宇宙にあるとは限らない。意外に足元に私たちの未来があるのかもしれません。ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
As Earth heats up, we may move down.Science fiction has taught us to imagine humanity's future among the stars. Billionaires dream of colonies on Mars, while space agencies continue planning missions to the moon. Those ambitions may one day prove essential if Earth ever becomes truly uninhabitable. But in terms of adapting to the climate challenges of this century, the answer may be much closer to home. Instead of fleeing the planet, our most effective survival strategy may be to dig in.One reason is climate resilience. The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, warns that heat waves will become more frequent and intense as global temperatures continue to rise. Underground spaces offer a natural sanctuary. They maintain relatively stable temperatures year-round, largely insulated from surface extremes. This is not merely a futuristic concept. Cities are already moving underground to protect themselves from harsh environments. Helsinki has a comprehensive underground plan featuring data centers, sports facilities, and emergency shelters carved into solid bedrock. Montreal's famous RESO network connects more than 30 kilometers of indoor passageways, helping shield citizens from harsh weather. Compared to colonizing Mars, the engineering and survival challenges are far more realistic. Mars has almost no breathable air, intense radiation, freezing temperatures, potentially toxic dust, and gravity only 38% that of Earth. Every building material, machine, and kilogram of food would have to be transported across space or produced using technologies that are still under development. Underground communities on Earth, by contrast, can rely on existing construction methods while staying connected to the planet's atmosphere, water, agricultural system, and gravity. Granted, underground life would create psychological and logistical hurdles. Limited sunlight can affect mental health, requiring advanced lighting systems. Engineers must also perfect large-scale ventilation, groundwater management, and rapid evacuation routes. The future may not involve entire cities moving beneath the surface. But as climate change makes the surface increasingly hostile, moving our infrastructure, and eventually our neighborhoods, underground may no longer seem like science fiction. Ironically, before humans learn to survive on another world, we may first have to learn how to inhabit our own from the inside out.
今日の記事で気候変動から生き延びるために火星へ移住するのではなく地球の地下へ潜る方が現実的かもしれないというお話がありました。遠い空を見上げるのではなく自分の足元を深く見つめ直す。この話を聞いてある宇宙飛行士の言葉を思い出しました。1968年人類で初めて月の周回軌道に乗ったアポロ8号、その乗組員だったウィリアム・アンダースさん、彼は今年の6月に90歳でこの世を去りました。当時彼らは月の表面を調査するために危険を冒して遥か遠い宇宙へ旅立ったんです。でもそこで彼らが遭遇した最も衝撃的な光景は月のクレーターではなく真っ暗な宇宙空間にポツンと浮かぶ青くて美しい地球の姿だったんですね。ウィリアムさんが撮影したアースライズ、地球の出、日の出ではなく地球の出ですという写真は世界中を変えました。後になってアンダースさんはこう語っています。僕たちは月を探査するためにはるばるやってきたんだ。でもね、最も重要なのは地球を発見したことだったんだ。遠くを目指して外の世界ばかりを見ていたのに、一番美しくて大切なものは自分が元いた場所にあったんですね。我々の日常も少し似ているかもしれません。ここではないどこか、そこに答えがあるような気がして遠くの目標ばかりを見て焦っている。でも案外一番の解決策や本当に大切にすべきものはすでに自分が立っている足元にあるのかもしれません。遠くの火星を夢見るのも素敵ですが、今日は少しだけ今自分が立っている場所を深く掘り下げてみようかなと思ったりしました。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。
The world is open now.